ついてるブッククラブ。
ついてるブッククラブです。ついてるブッククラブは橋本大也、石谷正樹、成功達夫がお送りしている月に一冊本を読もうというポッドキャストです。3月の課題書は、漫画太陽の牙ダグラムをレビューしていきます。で、通例だとですね、あの本を選んだ人が司会なんですけども、この本は実は僕も以前におすすめしていた本でもあって、どうも話してみると僕の方が詳しいということで、はい、僕が司会という形になりました。で、これ太陽の牙ダグラムっていう、もう何年前、83年だったかな、確か、うん、だからもう30年前、40年前か、
40年前だね、
うん、40年前のテレビアニメで、でこれちょっと変わってるのが、全75話ぐらいあって、まあ、1年以上やってたすごい長いやつで、で割とねずっと暗いんですよなんかずっと 薄暗いっていうやつで、まあ要は基本的にはそのなんだろう、あのゲリラの話みたいなやつで、で通常あのこういう漫画 その昔アニメでやってたやつの漫画っていうのは原作をそのままコミカライズすることが多いんですけども、でこれはちょっとそれがちょっと違っていて、ゲットトゥルースっていう、まあ、副題っていうのかな、あ別途ついていて、その元々のアニメの太陽の牙ダグラムの設定だとか、まあ、大枠のストーリーを借りてきて、コミカライズした、太田垣康雄さんがオリジナルのストーリーにして、描いているっていうのがちょっと通常のコミカライズとはまあ若干違うところっていうところです。で、今ですね確か3巻まで出てるんですけど、これ皆さん漫画だと思ってあの読み始めたら結構大変じゃなかったですか？
ページ数が多い、
ね、うん、あ、とりあえずページ数がね、一冊一冊のページ数が結構あるんですよ。でかなり古、そもそもフルカラーで、書き込みもかなり細かいので、結構ちゃんと読んでいかないとこう割と分かんなくなっちゃうところがあって、この手の漫画にしては一冊読むのに結構時間を食われるんですけど、まあ僕もおすすめした理由はですね、そのアニメ版の太陽の牙ダグラムは割とそのやっぱりアニメなんで戦いを結構描いていたんですよね。でもそのじゃあなんでその戦いが起こってんの、裏ではどんな政治的なことが起きてんのとか、あとまあそのゲリラものであると同時に、そのまあ言ってみればあの太陽の牙っていうのはそのゲリラの組織の名前なんですけど、それの敵であるところ側にも実はそのいろんなことが実は起きていてみたいなことは、そのアニメ版だとあんまよく分かんなかったんですよね。まあ単純に僕は子供だったっていうのもあるんですけど、でそれを結構すごく丁寧に描いている。でその元々のアニメ以上に、まあ言ってみれば大河ドラマ感というか、そういうのがしっかり出ていて、であと、あそうだ、あと大きな違いが、元々のアニメ版だとその主人公が多分中学生高校生ぐらいの感じ、ティーンでもまあ割と前半ぐらいの感じの若い男の子として描かれてたのが、この漫画版だともうそろそろ20歳になるかなぐらいのハイティーンの子供として描かれていて、そこもやっぱ年齢の設定をちょっと上に上げてより大人の物語にしているっていうところもまあ違っていて、非常にあのこの手のコミカライズものとしてはオリジナルのストーリーってあることでこと以上に非常に読み応えのある作品になっているということで、僕もおすすめしたっていう感じですね。はい、ということで、はい、どういう順番にしましょうか。じゃあダイさん一応先者なんで一番最後に回ってもらってじゃあ、先にじゃあ達夫さんからお願いいたします。
はい、ですね、僕もそうですね、ダグラムは子どもの頃にテレビで再放送を何回か見たことがある。
はいはいはい、はい、
ていうくらいな記憶で、でなんかね、砂漠でロボットが戦ってたなとか、なんか主人公が片目がサングラスっぽいなとか、なんか上半身裸で片っぽからあの斜めの布をかけてスタイルみたいなのをおぼろげに覚えていて、で今回これあの1から3巻まで読んでて、まあまあこんな感じで髪の毛の色とかイメージとちょっとね記憶と違ってたんですけど、はい、こんな感じだったや。でただまあちょっと3巻当時あの飛び飛びでしか見てないしストーリーなんか全然分かんなくて、うんうん、って言って、でこれ今回参加みたいな、なるほどなるほどと思っていて、なんかウィキペディアであの改めてダグラムのあらすじを読んだんだけど、やっぱ全然話違いますねなので、うん、なんか二次創作に近いような 思いました。だからその舞台とかキャラクターを使って全く違うストーリーを展開しているっていうものなので、まあだから昔なことはもうちょっと忘れてっていう感じで、あののめり込むって感じで読んでいました。でなんか初めのうちはなんかなんだろう、その主人公の周辺範囲が狭いっていうか感じで、なんかなんだろう、そのゲリラたちの扱う機材に対してはなんか組織が小さく見えて、これどうなってるんだろうとか、ね、現実的にはどっか別の大国とかの支援が必要なんじゃないかなって話をこう思ってて、で3巻まで行って初めてあの話がね分かってくるっていうか、だからこれ1巻と2巻が本当に単なるプロローグなんです
よ。
あの映画で言うと最初のタイトルが出てくる前のなんだっけ、アバンタイトルみたいな、本当のそのまあゼロ話じゃないんですけど、本当の最初の最初のね、初めにちょっとこうアクションがガチャガチャして、ちょっとこうあの視聴者を引き込むみたいなところのストーリーっていうところで、3巻になってやっといろいろな登場人物が出てきて背景も分かってきてってなるので、あのまだ早いかなとあの結構この先は気になるんだけど、なんかちょっとまだあの序盤の最初のね、映画の最初の15分を見ただけなので、ちょっとねなかなかあの全体的な感想は言いづらいかなと。ただあのやっぱりその絵の迫力はすごいですね。特にあの 見開きのページの迫力はすごくて、僕一番好きなのはなんかあのショッピングモールからアイアンクローみたいにあのガシャッとこうカニ爪みたいなの出すところとか、であそこのショッピングモールの壁 あのアルファベットのなんか SHPO とか全部がパラッとこうそのままふわっていう感じでこう壁から落ちてくるみたいなところがあるんですけど、あれもいいし、あとなんかあのビッグフットがブレードでこうロボットの腕をパシーンって切るみたいなところもなんかこう時代劇っぽくてかっこいいなと思いました。であとなんかまあやっぱりこう未来だからもう最先端機器とか AI で何でもかんでもやっちゃえばいいようなんだけど、なんか電磁波の影響で多分使えないんですよね。
そうそうそう、なんかそういう感じ、
多分地球、うん、そうそうそう、まあその辺は多分、まあ、原作でもそうなのかもしれないけどなんかうまい回避だなと思って、それくらいまで進んでたらね、今でいう生成 AI のもっと進んだやつがあるからもっと効率的なあの戦い方ができるのがうまく解決するなと思いました。でまあ3巻のところでまあだいぶなんとなく展開が読めてしまって、あこの人多分死ぬんだなっていう感じで死亡フラグないろいろ出てたりとかするんだけれども、まあ、ちょっと楽しみな感じではあります。
そうは言ってもほら3巻まで出てるんで、そろそろちゃんとねみんな読まないと続きが いきませんからね、うん、はい、
そうそう、タイトルが出たら編で終わってしまってもあるないので、うん、ちょっとこれから追っていきたい、うんうん、ちょっと継続して帰っていきたいなと思いました。で、まあ、ただちょっと評価としてはあのよくまだ始まったばかりなので5ではないかなっていう感じはするんですけれども、まあ 4.5 くらいかな、ちょっと楽しみな点ところもあるのでちょっとそういう感じであの追っていける、まあ、誰にでも勧められるかっていうと、なんかこの3巻でこんだけかよみたいな感じな感想が来るのでなかなか見にくいところはあるんですけれども、ああこれはもうちょっとこれから楽しみなタイトルだなと。だからそのなんだろう、ゲットトゥルースというあのコンテンツだと、太陽の木はだからまあちょっと忘れてゲットトゥルースだっていうその漫画だっていうふうに、ん、捉えて、そういう SF ロボットものだっていうもので捉えてちょっと見ていきたいなと思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、続けてなんかどうも当時全く見たことがないらしい、成功さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、成功です。私は今言われた通りダグラムって全然アニメ見たことなくてですね、うん、ついでに言えば僕ガンダムも マクロスもエヴァンゲリオンもよく考えれば全く見てないなと思って
多分まさかの
あまり興味がないんだろうなっていうかこう、ね、もしかしたらでメカニック自体に興味がないわけじゃないと思うんで車とかバイクとかも好きだしだから なんかね多分たまたまガンダム見逃したからそれでこうカッコつけて俺今更乗れないからこうカッコつけて俺見ないとかそんなとかってあのアニメなんか子供が見るもんだとか女が見るもんだみたいなこうカッコつけてたのかなとか思ったりもしてました。でまあ読んだんですけどもさっき辰夫さんが3巻でまだタイトル始まったばっかりだとか言ったんですけど私1巻しか読んでなくてですねだから本当に最初の方しか読んでないんだなって思ったんですけどただあの前編カラーで書かれてるのにまず驚いて最初の 2,3 ページかなとか思ったらずっと最後までカラーだからあこれはすごいなと思いました。あと絵がちょっとなんていうのいかにもアニメって感じのこう漫画っぽい感じじゃなくてちょっとアメコミ風な写実とも違うのかなこうちょっと大人っぽい感じの絵なんですよね。それもまたちょっと印象的でした。あとまあ設定でいうとこの主人公がいる側がなんて体制側っていうか正義の味方派じゃなくてこうゲリラでちょっと
ゲリラ、うん、そうですね反政府ゲリラっていう設定ですね、うん、
反政府ゲリラ側だからこうねちびっ子たちだとやっぱこう悪者をやっつけるみたいのが好きだと思うんですけど、うんうん、反政府側だからこうちょっとやっぱ大人向けでこう大人向けの設定なんだろうなと思いました。で体制側だと次々悪の組織が出てくるからいくらでもストーリー広げれやすいと思うんですけど、うんうん、自分が反政府側だとこう、ね、戦ったりする対象もそんな変わんないからこれは大変だぞと思いながら一巻読んだんですけど面白かった、
まあ、しかも戦ってる間は身内ですからね
そうですねだからなんかどう、うん、でちょっとねあのなんて言うんですか、放蕩息子がちょっと困らせてやろう的にやってんのかなみたいな感じもあったりなかったりこう抱き合ったりまた複雑なんだろうなと思いましたね、うん、でもねやっぱり
ですね、
うん、で一番僕面白かったの腕がこうその辺にあるやつパッとつけてこう工事の機械の重機のやつつけたところが一番印象的でしたね。というふうにまあ僕ちょっとそんなに語れるほどの立場じゃないんであれですけどもまあそんな感じの印象でしたね。で2巻までもまあ読みたい全然この先どうなるんだろうなっていうのは思いました。でこれまとまってから読みたいなと思いますけど何巻ぐらいまで続くのかなとは思います。
いやーでも多分まだ全然始まったばっかりだと思
って全然始まったばっかり、
まあどう考えても 10巻以上には多分なるんじゃないかなっていう
10巻とか11巻になったらもうまたまとめ買いしてこうやり買おうかなと思いました。そうですね、星で言うと4ですかね。この作品自体にあれっていうわけじゃないんですけど他に多分僕は先に読んだ方がいいのがもっといろいろあるような気がして教養としてこんな共通言語を得るために他に先に読んだ方がいいよってきっと皆さんが読んでるけど僕が読んでないっていうのがあるから、ね、優先順位的にダグラムは一番ではないかなということで星4でした。はい、はいそうですね、以上です、
ま。漫画版のエヴァと、ガンダムはガンダムオリジンを読むのがいいかなと思いますね。漫画だと。
はい。先にそっちから頑張りたいと思います。はい、
はい。はい。ありがとうございます。でもあれですよね。聖子さん別に放送されてなかったとかそういうことではないんですよね。
多分いやちょっと分かんないですね全然。いや実は僕他ので言えば宮崎アニメも一作も見たことがないですよ
すごいな
だからあの全くだから分かんない。
それは放送の問題ではないですね
だからアニメっつもアニメそのものがあんまりこうあれなんだと思います。なんか見ないタイプなんだと思います
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ最後は、まあ、選者でもある、ダイヤさんよろしくお願いします。
はいはいはい、まああの もう私も元のストーリーはあんまり知らない、アニメの最初を見てなんか地味だなと思って見るのをやめてしまったで大人になって最近これを読んで面白いじゃんっていう、ことなので、あのだからストーリーちょっと違うんだということを、まあ、今解説で、知っているわけですけれども、いやでも非常にこう複雑なストーリーで、まあ、地球連邦対、まあ、移民の独立したこう独立するこう派っていう対立っていうのは多分まあガンダムから持ち込まれてるのかとも思うんですけども、まあ、立場逆でね、その地球連邦側じゃないんですよね。
まあでもガンダムの場合はほら独立戦争ですからね。
ああ、えこれは違うの？
反政府ゲリラなんで、
あ
独立戦争ではない、
ないのか、
うん、ではないと思いますね。
なるほど。なのでそういうまあ複雑な背景をかなり前面に出してきていて、あの大人が読み応えがあるようになってるなと思いました。でもまあ一番好きなのは絵ですかね。あの全ページカラーでこう描かれていて、でこの実はダグラムの造形がすごく好きっていうのがあって、あのガンダムってあの地球連邦軍側のモビルスーツってなんかおもちゃみたいじゃないですか。
まあね、
あんなカラフルにされちゃってあのであのジオン軍のねザクとかあのグフとかドムとかああいうのはいいんですけれども、あのどうもガンダムあのガンキャノンとかガンタンクっていうのはおもちゃみたいだなと思ってたんで、あのそれと比べるとこのダグラムってすごくミリタリーな感じであのリアルでかっこいいなと思っていたので、あのその造形が私すごく好きであるということなんですね。でそのストーリーが分かって面白いということで、結構ロボットの活躍するあのシーンが好きですね。で、あのなので第3巻特装版っていうのを私買っちゃったんですけど、
ああの例のプラモデル付きのやつですね。
そうそう、4800円もする第3巻、はい、4800円って高いですよね。あの、
うん、高いな、
このプラモデルいくらなんだよっていうあのぐらい高いんですけど、いやでもなかなかこの3巻に出てくるソルティックっていうあの敵側のやつ、2体出てきましたけれども、はいはい、あのそれがあのかなりいい感じの、惚れ惚れするような造形のソルティックがついてきているので、あのこれはいいなと、思っています。ま
だ作っては、これって2つ入ってんですか？
いや1つだと思いますよ、
はいはいはい、
うん、
じゃあ再現しようと思ったら2つ買わなきゃいけないんですか？
あーなるほど、そうですね、うん、あの基本的にはトラビス機とアウラ機どちらかを選んで組み立てられます。
ああ、じゃあダイさんもう一個買わないと。
タトゥーみたいなのがついてますよねなのであのタトゥーを入れるか入れないかで変わるんじゃないですか。
あ、でもほら片方は打つ方で、
あ
片方は索敵みたいな感じでしたよね。
ああ、そう、装備もあの2種類ついてきてますね。だからどっちかにすることができるっていう。
あ、じゃあやっぱもう一個買わないとダメです
。高いなそれ、8000円とそれはちょっと8000円じゃないや、1万円ぐらいになっちゃいますね。恐ろしいな、はい、そういう感じ でスケールがね72分の1っていうね、ガンダムってだいたい144分の1で出してきてましたけど、ね、あのだから大きさがね違うことが分かりますね、うん、まあ、ダグラムの方が小さいということなんですよね。はい、はいはいはい。でもう私はこのまま読み続けると思うんですけども、まあ、やっぱり気になってんのはダグラムっていうと、だから私あんまり見てなかったわけですけど、イメージ的にはなんか朽ち果てたガンダムがこう倒れてるみたいな。
あ、そうです。あれがだからそうです。あれが要はその第1話の冒頭にその朽ち果てたようなのが出ていて、でそれが結局実はその最終回とつながってるんですよね。
ほー
っていう構成になっていて、そのだからもう最後を先に1話でバンと見せて、でいかにこうなっていったかっていう話を描いていくっていう構成にはなってますね。
なるほど。
そう
だから、まあ、あのシーンがこれちらにもあるのかとか、あのシーンは何だったんだっていうのを今更ながら知りたい。
まあまあさすがにあのシーンにはたどり着くんじゃないかなとは思ってますけど。
ああ、
そうそうそうそう。
というのをまあ楽しみにですね、最後まで読んでいけたらなと思ってますね。うん、 あとまあプラモデルも、どうせだからいくつか作りたいみたいなのがあって特装版をまた出してくれというふうに思うわけです。はい、そんな感じで、もう私は5つ星ですかね。結構気に入っていますね。はい、
はい、ありがとうございます。あとなんかちょっと僕の方で一応補足しとくと、僕なんか3巻いいなと思ったのが、その副題についてるそのゲットトゥルースっていうところの意味がやっと3巻で見えてきたっていうか、その真実を探せというみたいなところがやっとまあ見えてきたっていうのと、あとですね、やっぱあのガンダムよりもはるかにミリタリー色が強いので、さっき辰夫さんもね言ってましたけど、こう手が取れたとかっていうのも、なんかそこら辺に落ちてやった人にくっつけるみたいな、あのなんか本当にこうガンダムまでって結構本当になんかそれこそ一人一個みたいな、昔のロボットものに若干近い考え方があったのが、よりミリタリーによっていって、一応このダグラムの次の年がボトムズで、もうミリタリーですらなくてほとんど車同然ぐらいの感じになっていくっていうのがどんどん、まあ、進行していくっていうやつで、たまたまあの少し前に横須賀美術館でやってた、あの横須賀美術館でやってる日本の巨大ロボット群像展っていうのを内覧館行かせていただいたんですけど、ここの、あの展示が面白くて、その要は設定上の大きさのにこう、要はその引き伸ばしてリアルじゃ、まあ、アニメだからリアルサイズじゃないんだけど、まあその設定上の原寸大のサイズにして、こう美術館の壁とか床とかに貼ってあって、で面白かったのはガンダムはもう床全部使うんですよ、でボトムズはもうなんかそこら辺の壁にペタって全身貼れちゃうんですよ。でもダグラムはあのなんか一応原寸のサイズにしちゃうと、あのボトムズの倍ぐらいになっちゃうので、あの頭だけ展示されてました。はい、でダグラムは確か頭に乗り込むので、あの頭が展示してあると、あ、人間と比較するとこういう感じなのねっていうのがまあ分かりやすいっていう展示になってて、まあ、あのそれも合わせて僕は結構楽しかったっていうのがありますね。だからよりミリタリー色、より車に合わせなっていくに従って、巨大ロボットからだんだん人間のサイズにそのロボットの設定も変えていってるっていうところも含めて、まあ非常にリアルな物語にしていこうっていう当時の流れだったなっていうことを改めて思い出した感じですね。はい、ちなみになんかそれはあのなんかグッズも凝ってて、そのなんかスケールにこだわってるんで、あの一番ちっちゃい宇宙の基地は2メーターぐらいなんですよ、設定が。でそのアクリルパネルみたいなやつ、アクリルスタンドか その当時の設定画をそのままアクリルにプリントしたやつがあるんですけど、あの何ね、コンバトラー V かなが57メーターぐらいあるんですよ。でも、同じスケールでグッズで売ってるから、同じグッズなのにこんなでかいロボットとこんな米粒みたいなやつが売ってて、でちっちゃいやつはなんか本当2センチぐらいしかなくて、でコンバトラー V はもうなんか27インチテレビぐらいの大きさぐらいあって、アクリルなのに3万ぐらいするみたいな。でなんかそういうところもすごく凝ってて面白かったですね。はい、ということでちょっと話が脱線しましたけど、本当話が一応始まっていよいよこっから展開していくっていうターンでもあるので、まあまあまあとりあえずその本当に入り口だけで終わるんではなくて、入り口のドア開いたかなぐらいの感じではあるので、ちゃんとオリジナルストーリーらしさが出てきたタイミングでもあると思うので、ぜひおすすめしたいと思います。もちろん僕は星5です。はい、ということで、はい、3月太陽の牙ダグラムということで、お送りいたしました。はい、いやでもね40年前ですよ。オリジナルストーリー恐ろしいなと思いました、改めて。はい、ということで、はい、以上になります。
ではでは、
はい、お疲れ様でした。
はい。